第13章。ちょうどその時、ある人々が来て、ピラトがガリラヤ人たちの血を流し、それを彼らの犠牲の血に混ぜたことをイエスに知らせた。そこでイエスは答えて言われた。それらのガリラヤ人がそのような災難にあったからといって、他のすべてのガリラヤ人以上に罪が深かったと思うのか。あなた方に言うが、そうではない。あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びるであろう。また、シロアムの塔が倒れたためにお視察されたあの18人は、エルサレムの他の全住民以上に罪の負債があったと思うか。あなた方に言うが、そうではない。あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びるであろう。それからこの例えを語られた。ある人が自分のブドウ園にイチジクの木を植えておいたので、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。私は3年間も実を求めてこのイチジクの木のところに来たのだが、いまだに見当たらない。その木を切り倒してしまえ、何のために土地を無駄に塞がせておくのか。すると園庭は答えて言った。ご主人様、今年もそのままにしておいてください。その周りを掘って肥料をやってみますから。それで来年実がなりましたら結構です。もしそれでもダメでしたら切り倒してください。安息日にある街道で教えておられると、そこに18年間も病気の霊に疲れかがんだままで体を逃すことの全くできない女がいた。イエスはこの女を見て呼び寄せ、女よ、あなたの病気は治ったと言って手をその上に置かれた。すると立ちどころにその体がまっすぐになり、そして神をたたえ始めた。ところが街道士はイエスが安息日に病気を癒されたことを憤り、群衆に向かって言った。働くべき日は6日ある。その間に治してもらいに来なさい。安息日には行けない。主はこれに答えて言われた。偽善者たちよ、あなた方は誰でも安息日であっても自分の牛やロバを家畜小屋から解いて水を飲ませに引き出してやるではないか。それなら18年間もサタンに縛られていたアブラハムの娘であるこの女を安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったか。こう言われたので、イエスに反対していた人たちは皆恥じ入った。そして群衆はこぞってイエスがなされたすべての素晴らしい見業を見て喜んだ。そこで言われた。神の国は何に似ているか、またそれを何に例えようか。一粒のからし種のようなものである。ある人がそれを取って庭にまくと育って木となり、空の鳥もその枝に宿るようになる。また言われた。神の国を何に例えようか。パン種のようなものである。女がそれを取ってサントの粉の中に混ぜると全体が膨らんでくる。さてイエスは教えながら町村を通り過ぎ、エルサレムへと旅を続けられた。するとある人がイエスに、主よ、救われる人は少ないのですかと尋ねた。そこでイエスは人々に向かって言われた。狭い戸口から入るように努めなさい。事実、入ろうとしても入れない人が多いのだから。家の主人が立って戸を閉じてしまってから、あなた方が外に立ち戸を叩き始めて、ご主人様、どうぞ開けてくださいと言っても、主人はそれに答えて、あなた方がどこから来た人なのか私は知らないと言うであろう。その時、私たちはあなたとご一緒に飲み食いしました。また あなたは私たちの大通りで教えてくださいましたと言い出しても、彼はあなた方がどこから来た人なのか私は知らない、悪事を働く者どもよみんな行ってしまえと言うであろう。あなた方はアブラハム、イサク、ヤコブやすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分たちは外に投げ出されることになれば、そこで泣き叫んだりはがみをしたりするであろう。それから人々が東から西からまた南から北から来て、神の国で宴会の席に着くであろう。こうして後のもので先になるものがあり、また先のもので後になるものもある。ちょうどその時、あるパリサイ人たちがイエスに近寄ってきて言った。ここから出て行きなさい、ヘロデがあなたを殺そうとしています。そこで彼らに言われた、あの狐のところへ行ってこう言え、見よ、私は今日も明日も悪霊を追い出し、また病気を癒し、そして三日目に技を終えるであろう。しかし今日も明日もまたその次の日も私は進んでいかねばならない。預言者がエルサレム以外の地で死ぬことはありえないからである。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、お前に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。ちょうど面取りが翼の下にひなを集めるように、私はお前の子らを幾度集めようとしたことであろう。それなのにお前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられてしまう。私は言っておく、主の名によって来たる者に祝福あれとお前たちが言う時の来るまでは再び私に会うことはないであろう。